はい、どうも、クラゲの門の加藤凛と申します。
はい、
今回の座談会も、また変なね、始まり方をしたんですが、一人で曲の紹介をしていきたいと思います。はい、みんなの手元に届いてるかな、東宝大寒波 EP じゃなくて完成版の東宝大寒波ね、10曲撮りましたよ。もう一時期どうなるかと思ったけどね、撮りました。はい、どうしようかな、なんかいろいろ喋りたい気もするけど、よし、語りながらなんか思いつくだろう。順番にね、1曲1トラック目からいきたいと思います。今ね、メッセでもうエフィロ君とね、まさに入校の準備を差し迫る締め切りに向けてズバババババッとやってるとこなんですが、その間に僕は喋ってます。はい、じゃあね、1トラック目イントロダクション、かっこつけたよ名前ね。いつもね、これまず CD、クラゲの坊の CD を何枚か手にしてくれたことがあって、なおかつ最初から最後までとりあえず聞いてくれたことがある人は、まあ聞いたことあるかなと思うんですが、いつもねこんな感じの雰囲気の鼻歌で僕が歌ってるようなね、ものを CD の最後の方に入れてたりするんですけれども、もうわかってるよ、そろそろわかってるよ、 CD聞いてくれてる人、こういうの頭から待ってんだろと思って、こういうのあえてイントロに持ってきました。どうかな、うん、ちょっとやりすぎたかもしれないけど、それぐらいが僕らちょうどいいのかもしれないので、ってひたすらなんか腕立て伏せしてるみたいな声を最初から最後まで入れました。で、これはね、2トラック目をもう引き立てることを鼻から考えたような作りでして、だってこれからね、あ、それ2曲目の紹介で言えばいいか、へい。で、これ元の曲は、コウマ教の功労という曲なんですけど、エンディングのね、エンディングだったっけ、まあとりあえず僕はメロディーが大好きな曲なんですけど、で、東宝大寒波の EP 版、コミックマーケット冬コミですね、2010年の冬コミで、配布した東宝大寒波のまあシングルカットみたいな存在のね CD 手に取ってくれた人は、あの CD の一番最後にギターでさらっとね、功労、しかも終わり方結構中途半端に作った功労を入れといたんですけれども、あれは次の、大寒波の完成版功労から始まるぜってあえて作ったものだったんですよね。もう僕この曲でこのメロディーで CD を始めたくて、もうそのためにこしらえた1トラック目です。はい、で次ね、2トラック目、東方超 C コールレスポンス、 C& コール&レスポンス、まあ東方超 C コレ言っちゃったよ。うん、これ1トラック目からドーンって始まる感じにしたくって、もう頭の冒頭にギターを盛り込んだ曲です。どうかな、どうかな、あの今回の CD の帯にね込められた、メッセージの大半はここを占めてます。いやー、この曲はね、もう僕のやりたいことを詰め込みましたっていう曲だね。で、そうだそうだそうだ、言っとかなくちゃいけないんだ。ギターの対になる感じでね、綺麗なストリングスだったり、シンセの音だったり、ソロパートの前半にも鍵盤が入ってるんですけれども、これはなんと、スタイリッシュ。前にね、合同 CD に参加したスタイリッシュという CD の ところにも参加してくださってるオリエンスさん、オリエンスさんとはもう大迷惑出した頃からの、あ、クラゲの坊の東方大迷惑っていう CD を出した頃からのお付き合いをさせてもらってるサークルさんでして、で、そこの、音楽担当しているレイさん、またねー、かっこいい曲作る人なんだわね。聞いたことあるかな、映画に出てきそうな音楽だったり、ストリングスとかね、あとコーラス隊とかの音かっこよく使ってね、ちょっと、しかもハードロックとか昔の音楽が大好きっていうことで、こんな感じで入れてって言ったら見事ツボを押さえて入れてくれました。もうね、最初ギターしか入ってない音楽だったんですけれど、そこにレイさんがいろんな音入れて返してくれた時に、ああ、うかっこいいと思いましたね。ありがとう。で、ただレイさんに言われたのが、真面目に作業してるのに、やってるかいやってるかいとか、しこれとか、スペ、うーんとかね、聞こえてくるのが超シュールな作業風景だったよっていうのがね、もう、あ、これクラゲの狙ったものですみたいなね。ので、その感想を聞いたときはもう面白かったですね。いやー、もう、こういうの作り方、作りたかったんだ。残念ながら僕は鍵盤が弾けないので、誰かの力を借りないとこういうのを入れれないんですけれども、ねえ、見事曲がかっこよくなって僕は大変満足しております。はい、次3トラック目、ドールズパーティー。これもね、まあ曲の冒頭、イントロ部分、頭の部分から考えてた曲なんですけど、何をどういう風にしたいかって考えてたのが、まあ、ついにヨーヨームのアリスちゃんの曲をアレンジしたんですけれど、もうもともとどんな雰囲気の曲で作るか、こういう雰囲気で曲を作るっていうのは、あらかじめ僕の中で決めてまして、で、3トラック目あたりぐらいに来るだろう曲として作りました。というのも、何が3トラック目の狙いかっていうと、1トラック目でふんふん始まりました、2トラック目でバーンと行きました、で3曲目まででガツンと頭をね、ギターの音で叩く感じ、ドクジューン、ダーダダダダダダっていうのがね、僕のやりたかったことなんですね。音もこれもギターを、これは、あれか、あれだな。1音下げのさらに6弦、一番太い弦を、1音さらに下げて、まあ、ドロップ D の1音下げなるのか。の、レスポールシェイプのギターで、重厚な音を作って弾いてます。たまにね、こういう重い感じの曲を最近やりたくなることがあるので、やってみました。で、まあ僕音楽のことしか喋らないつもりだったんですけど、この曲の2番ね、ここでプロトンくんがまた斜め上に逃げたね。これが面白い。しかもあのリズム感最高だよね。トントン、もしもしすいませんって、俺の作ったギターのためにできた歌詞みたいな。彼はすごいね。まあいいか、次行きます。トラック4、ペロペロスカーレットシンドローム。もう剣先生こういうタイトル好きなんだから、今回ブヒブヒばっか言ってるしね。はい、じゃあ曲の話なんですけれど、まあ3トラック目までギターがっつり来たので、ちょっと違うの来てもいいでしょうということで、この曲を4トラック目に持ってきました。基本打ち込み系の、なんていうのかな、バンドサウンドとは違う 音の曲にしようと思ったんですけど、どうしてもやっぱり僕はギターに頼ってしまうというか、ギター弾いてなんぼな人な気がするので、やっぱり入れちゃいました。ガーガー入れちゃいました。で、割とちょっとね、ハイを、高音部分を強調したバリバリッとした音が入ってるので、それが意外に僕の中ではマッチしてるので気に入ってます。あとは何かあったかな？何かあったかな？こうやってね、喋る機会になるとギターのことしか僕思い出せないんだよね。残念ながら。まあ、はい、次行きまーす。5トラック目、臆病恋男子。ね、来ましたよ、アルト先生。今回は、まあ、これ、曲自体はもうかなり前からできてたもんなんですけれど、夏コミの後ぐらいかな。いや、もう作ってた曲かな。今とはちょっと形は違うんですけれど。で、この曲をアルト先生にお願いするにあたって、またもうあらかじめ決めてたことがあって、何かっていうと、アルト先生といえば、語りでしょう。以前の CD とか聞いてくれてる人なら耳にしたことあるのではないかなと思うんですけれど、アルト先生は語ってくれるんですよ。で、今回直々にお願いしちゃいました。感想に語り入れてって。いいね。いい語り入れてくれたよ。で、また曲の話をするんですけれど、時には優しく、クリーンな音でね、ゆったりとした曲を作っていこうかなと思いました。で、お気に入りは、間奏のね、歌がピタッと止まって入ってくるギター。やっぱりキュンキュン言っちゃった。でもね、ギターにワウっていう、エフェクター、道具があるんですけど、どういう効果があるかっていうと、口でできるんですよ。わーわーわーわーわーわー、ね、ワウって言うでしょ。これをギターでね、足で操作する機械があるんですけど、それを使いながらギターをワウワウ言わせて、僕の中では、ギャンギャン言いながら、ちょっと、渋いじゃないけどね。僕の中のわずかばかりにあるブルージーな心をはっきりして弾いたソロですね。で、その後にしっとりとアルト先生の語りが入ってきたら、もう僕の中ではこの曲はもう完成だよ。はい、以上です。で、次。マジカルあやや、始まります。はい。マジカルあやや、もう、なんだろう。曲とタイトルあんま関係なくないっていうような、と、部分があるんですけれど、この曲はね、実は、冬コミに配布した EP 版にも入れた曲なんですけれど、その時の、座談会というか、曲説明でもちょっと喋ったんですが、この曲は、ある日ね、仕事、職場での飲み会、で、ベロンベロンに酔って帰った僕が、そのまま家のベッドでゴローンと横になって寝てるときに、履いてようが履いてまいが関係ないって俺が不意に呟いたんだよね。あ、俺これ語りたいと思って、とりあえずその日はちょっともう起き上がる気力がなかったんですけれど、思いつく限り語ってました。暗い部屋で一人。これは忘れるわけにはいかないということでね、ひたすら語ってました。もうそれは履いてようが履いてまいが関係ないというところね。酔っ払ってそんなこと言ってたらただの、本当に危ない人で終わってしまうんですけれど。で、まあ、これは撮ろうということで、1分半ぐらい、もうちょっとあったかな、の語りを作ったんですね。で、その後に、どうしよっかな、語ったはいいものの曲が！ということで、語りを入れつつ、ギターを片手に持って、同時進行で作った曲です。で、冒頭で、カシャカシャ言ってるのは、僕が、ちょっと前にね、買った、 カメラの音を実際にマイクに近づけて撮って、それを、入れてます。はい、じゃあ次、7トラック目、恋の突っ張りナンバーワン。はい、やっとこの曲 CD に入りました。半年以上もっと経ってるね。どういうことかと言いますと、これはクラゲリングナイト2010で、モスマン先生が発表した曲です。ってことはもう大体曲の構想自体は1年前ぐらいからあった曲ですね。うん、で、ニトリちゃんの曲をそろそろ作ってもいいんじゃないということで手をつけ出して、で、カッパといえば、カッパといえばということで、あの冒頭をね、あの僕がもじるの好きなんで作ったらそのまんまやんけっていうのができたんですけれども、僕は結構気に入ってます。で、イントロ部分なんかのもじりっていうのがね、あのアキシマンに続くものだったりするんですけれど、あれもね、とある飲料に出てくるフフシマンっていうやつのね、登場シーンに出てくる音楽をもじったやつなんですよ。これはカッパーのね、あの寿司、うん、あ、違う、あのジャパニーズフードのお店を彷彿とさせる、リスペクトする感じのイントロにしました。あのノリはすごいね。で、お気に入りなのが、ささっと、あのね、もう東宝の、芥川さんの、あのメロディーにつながっていく、そそくさとつながっていく感じが、僕はあの瞬間が好きです。で、ライブではモスマン君が、素敵なラップを披露してくれたんだけれども、実はあの頃ともうほとんど歌詞が変わっていまして、なので、あの DVD 手に取ってくれた人は見比べてほしいんですけれど、DVD に入ってる曲の方は恋の突っ張りナンバー2になってると思います。今回がナンバーワンです。はい、じゃあ次、来ました、ししゃも先生、プラトニックウィンドとか名付けたんですけど、どうでしょう。はい、今のくだりは僕としゃもくんしかわからないようなくだりなんですけれど、プラトニックウィンド、これね、本当はもっと違う感じの曲に仕上がる予定だったのなんて言ったらみんながっかりするかもしれないけれど、いや、もちろんこれ今は今の完成形なんですけどね。ただ結構作った僕としてはその名残がかなり残ってます。これはね、僕の好きな、アーティストっていうよりは歌手かなの曲をね、結構よく聴いてる時に作った曲なんですが、なんだろうな、かといってそれっぽく作りたかったわけじゃないんですけど、僕はそれの影響を受けてるのがふつふつと感じます。で、曲としては、まあシシャモくんに歌ってもらうっていうのはもう最初に決まってたので、シシャモくんって結構しっとりとした雰囲気のところを歌った時に彼のセクシーさが一番出るかなと思ったので、イントロをピアノから始めました。うん、かといってなんか壮大すぎるピアノにせずに、なんだろうな、なんていうのかな、できる範囲でやってますよみたいな、かっこつけすぎてないけどかっこいいよみたいなのを、なんて言うんだろう、僕の中でそれがすごいクールな感じがあって、それをやりたかったんだけれども、途中でそのクールさってどんなクールさだったっけって、もう僕は道に迷ってしまって、その中ででもししゃもくんに歌ってもらったら、あ、これでいいんだよって思ったので、僕の中では結構満足してます。で、またまたはたまたギターの話になるのですが、結構ここまでの、今が、7トラック目だっけ、これ8か、8 8だね。7トラック目までのギターが左右で同じことをして、それはそれで重厚感を出してるっていう曲の構成をしてるのが多かったので、まあこれは左右で違う動きをなるべくしようということにしたギターですね。で、まあ最近の音楽、最近に限らず昔もかなんだけど、ギターって結構本来左右で違うことをやって曲をもっと楽しいね、いろんなレパートリーというか雰囲気を取り入れた曲を作ることが多いんですけれども、僕はまあなんだろうな、ガーッと弾くギターを左右でダブルで入れて、それでがっつりいくのが好きな人なんで、僕の中ではこういった手法をしていくのは、まあちょっと気持ちを変えていきたい時に作る曲にあったりするんですけれど、それが著名に現れた曲ですね。またなんだろうな、それはそれでそっちの方で左右で全然違うことをして、パズルみたいな曲、最近 J-POP とかでも多いね、これどういうリズムだったっけっていう風にして曲の中に意識を取り込んでいくっていう曲が多いんですけれども、そういったこともやってみたいなと、今後のやりたいことにつながっていた曲でもあります。またししゃもくんがね、セクシーに歌ってくれたらいいのに、彼もたまにははっちゃけたいみたいだね。頑張ってくれました。楽しかったです、収録。ユニバース。はい。では、9トラック目。パルメシックラブ。パルメシックってどういう言葉やねん。ってな疑問が残る曲なんですけれども、はい。パルシーのアレンジですね。緑眼のジェラシー。で、この曲は、僕、他のギターは大体、EMG っていうピック、アップ、音を拾う部分ですね。音を拾う部分の EMG っていうブランドのものを積んでるギターを最近ただ使うのですが、この曲は、ギブソンのレスポールカスタムを使って撮った、なんて言うんだろうな、ちょっとまたギターで音の雰囲気を僕の中では変えた曲でして、といってもそれはそれでがっつり弾いてるんですけれども、これもまた、なんていうのかな、この曲を作ってる、このアレンジをしてる時に、すごい、僕の中でのマイブームがドーンと現れた曲でして。なんていうのかな。ま、そうなんよ。で、間奏部分が結構これ気に入ってたりして、これも僕は早弾きとかがそんな得意ではなくて、どちらかというとゆったり溜めて弾くのが好きなんですけれど、それを好きに結構やらせてもらった曲な気がします。で、そう、この曲をさっきから俺、細切れに喋りすぎだよね。この曲を聞いた時に皆さん、おっ！って思ったかもしれないんですけど、歌ってくれてるのが、ミネコさんという歌い手さんでして、クラゲリングナイト、で、サンフラワーフィールドさんでね、ご一緒したサンフラワーフィールドさんでも歌を歌っている女性ボーカリスト、歌い手さんでして、その方にお願いしました。ミネコさんとはね、普段から結構、お茶だったり、飲み会とかだったりでご一緒させてもらってるんですけれども、ちょっと歌ってよっつって言ったら、喜んでくれてんのかな、引き受けてくださりまして。で、何でお願いしようかなって言った時に、ミネコさんも以前からクラゲの棒の CD を、手に取ってくださってまして、その度に、 CD の最後に入れてるようなね、僕のお遊びタイム、お遊び、真剣に遊んでるタイムで、よく僕は、うんっていう声とギターを織り交ぜたものを作ってるんですけど、そこのギターを結構気に入ってくれてまして、なのでそこでは結構さっき言った通り溜めて弾くメロディーを溜めて弾くようなギターをよく弾いてるんですけれども、そんな感じの入れてほしいっていうことだったので感想で入れました。で、普段僕はクラゲのボーンで、あえて人の声の声域っていうんですかね、出しやすい音域を意識した歌作りを僕は実はあえて今までしてこなかった人なので、ミネコさんの場合はそれを考えるのが、うわ今までもっと練習しとけよかったっていうのがちょっとね、経験になった曲でもあります。ほらクラゲのボーンって聞き返したらわかると思うんですけど、原曲そのままのメロディーをそのまま使ってるんですよね。音程はたまに半音下げるときはあるんですけど、なんでかっていうと、僕らってあのメロディーを無理に出そうとしたときに出るちょっと崩れた感じが僕の中ではなんだろうな、クラゲらしさを引っ張り出す要になってるんじゃないかと思ってるとこがあってね、たまに自然と原曲のメロディーに対する相打ちの裏メロみたいなので歌い出す子がいるので、そういうのを引き出すのにも一役買ってるんではないのか、まあ音楽担当の俺が作れよっていう話なんですけれど、でまあミネコさんが歌ってくださるので、さすがに出ない、人が出せないような音域はちょっと下げようとか、ここはどうしようかとか、ほんのちょっとね気持ち程度ですが考えた曲です。でもやっぱり一番ね歌も聴いてほしいんですが、どの曲をとってもギターを聴いてほしいなと思います。またギターの話しちゃったよ。まあいっか。じゃあ第10トラック目、これタイトル、じゃあナズーリン、僕の天使、いつも懲りない僕のいたずらに今日も君はバカかと顔を真っ赤にして叫ぶがタイトルですね。えモスマンくん、またこんな長いタイトルつけてって、はい、これ作詞がモスマンくんです。で、これはですね、東方大寒波 EP 冬コミに配布した方のシングルカットですねにも入れた曲でして、こちらも先ほどご紹介したオリエンスのレイさんが、鍵盤楽器やらシンセを入れてくれてる曲です。この曲は実は東方大寒波という CD を作ろうかという計画が僕の頭の中で、構想が描かれてる時期に実はもう大体の形を作ろうとしていた曲で、なので本当はこの曲が、新作の冒頭を飾る曲になるかなという意識で作った曲です。なので頭からわりかしちょっとね勢いのある曲を作ってたんですけど、だけどね、2トラック目の東方超しこれができてきた時にこの曲最後に持ってきたらかっこよく締めれるかなと思って、いい曲がまたいい雰囲気の曲が一個作れたなと思います。これもまた僕のやりたいことがぎっしり詰め込まれているような曲ですね。イントロもダンダンダンと、ドラムやらベースやらギターで決めながら入ってくる感じで、ちょっとピロピロっとできる限りの早く聞こえるソロというかね、メロディーを弾いてそのままテンション高いままに歌に突っ込んでいく感じ、もうこれがクラゲリックパワーメタルですよ。てな感じ。どうだったかな、なんか今回ちょっとあまりどうしよう、聞いてる人が面白くなかったら という不安にいつもこの時間帯は駆られるんですね。入校間近という時期によく駆られる不安です。いや、もちろん自分のやりたいこと、自分が楽しいと思うことを CD に、また一枚の CD に詰め込んだという気持ちは十分あるので、手に取ってくれる人が後は楽しんでくれたらなと、僕らが楽しいと思ってやったことを受け入れてくれる人がいたらなと思うばかりです。だから反面不安になるんだよね。でもこれが何十回何百回と聞けとは言わないですが、ほんのね、頭の片隅に残るような CD になったらいいなと思います。いつまでもね、捨てられずに、流されずに、CD ケースの中で、眠っても残ってれば、ね、いいなと思います。と、はい、10トラック分の、ちょっと今回はね、都合により音楽の話だけだったんですけれども、お話をしてきました。いやー、形になった。よかった。周りのみんなに支えられてここまで作ってくることが今回もできました。しゃー。今回は、なんだろうな。何しながら作ることが多かったかな。とあるコンビニに、7と11がつくコンビニで、売ってる100%のオレンジジュースとグレープジュースをほぼ毎日飲んでましたね。と、あとコンビニで売ってるサイズの、なんだろう、300何十円ぐらいかのアルフォート、名前言っていいのかな、チョコ菓子。この CD 完成するまでに俺は何袋消費したんだろう。今も実は転がってるんですけど、しかも2袋。このチョコ菓子とオレンジジュースの消費量が半端なかった。実にチョコオレンジでできた CD です。そんな甘酸っぱい CD がみんなのもとに届けばいいなと思います。言いませんよ、あれは。はい。では今回はこのあたりにしとこうかな。また、次、会えたらいいなと思います。もうすでに、こんな感じの曲を作りたい、あんな感じの曲を作りたいっていうのはまた、僕の頭の中にはちょこちょこあるので、形にしていこうかなと、おいおいそれを届けれたらなと思っております。では、改めて、今回この CD を手に取ってくださった皆さん、ありがとうございました。またお会いしましょう。では、クラゲの盆の加藤凛でした。ありがとうございます。バイバイ。